技術の成熟と利益追求、195ページ。最近頻発している日本の企業が引き起こした致命的な失敗には、多くの共通点を見つけることができます。真っ先に挙げられるのは、技術の成熟の問題です。生産システムが確立し、成熟した技術が使われている現場では、作業方法がすべてマニュアル化され、作業員には手順や手はずが示されるのが今や常識となっています。生産効率を上げるために、どこの企業でも当たり前のように行われている方法で、それ自体は必要で適切なものですが、一方でマニュアルにない無駄な動きを禁じるためにその反動として、担当者が異常に気づくことができない思考停止状態に陥りがちである問題点を併せ持っています。日々発生する多くの事故やトラブルでも、異常を知らせるサインが発せられていながら、担当者がこれを見過ごしてしまったという類の話は、必ずと言っていいほど事故に報告されています。無駄な動きを禁じたマニュアル化が心理的、物理的に必要な動きまで制約するようなことがあるなら、管理のあり方そのものを見直す必要があります。この思考停止とほぼ同じ類の問題がもう一つあります。マニュアル教育の不備がもたらすもので、こちらは誤判断とでも言うべきものです。手順や手はずが定められたマニュアルでは、それがどんなものであれ、こうやるべきだという管理者にとって理想的な方法が詳細に説明されています。ところが実際は作業者の教育としてこれでは不十分で、マニュアルから外れた時に起こるべき問題を教え込まないことには、軽々にこれを試した結果の大失敗というものを誘発しかねません。臨界事故の JCO のケースなどはまさしく後者のケースに該当します。仮に作業を行っていた職員たちが、元々のマニュアルから外れた時に起こりうる危険な事態を知っていたならば、核燃料を軽々に扱うこともなかったでしょう。そうなると臨界事故が起こることもなかったわけです。JCO のケースでは、背景に市場が成熟し、コスト削減が求められていたことも指摘しておく必要があります。これもまた相次ぐ企業絡みの事故やトラブルに共通して見られる失敗を誘発する構造的問題の一つです。物が売れないという今の時代、特に飽和した市場の中で利益確保を図るのは大変困難なことになっています。現在多くの企業で生産コストの著しい削減が進められていますが、それには少人数体制のフル稼働生産が一番で、合理化の名のもとに別会社へ事業を分離してこれを行うこともよくあります。JCO が置かれていた環境がまさにこの通りでした。電力事業全体が成熟期を迎えた中で、原子力事業に対してまで厳しいコストダウンの要求が突きつけられ、作業員を減らす合理化を行い、利益率を上げることを強いられていたのが、臨界事故の直前に同社が置かれていた状況です。仮に成熟期を迎えてコストダウンが叫ばれていなければ、あの事故は起こることもなかったでしょう。私はこの臨界事故では親会社である住友金属鉱山の責任が最も大きいと考えています。事故の真の原因は遡って考えれば、コストダウンのみを強制した親会社の姿勢にあるからです。多くの場合、この部分は曖昧にされて、失敗の当事者に責任がなすりつけられる後始末がなされがちですが、失敗原因の分析はきちんと行わないと、失敗の再発防止などできるはずがありません。ちなみに昔から安全性が心配されている原子力発電事業では、中心部分の原子力発電所で生じた問題には真剣かつ適切な対応が取られるものの、燃料製造や再処理などを行う周辺部分では失敗をずさんに扱い、いたずらに被害を拡大させるという傾向が見られます。 原子力発電は一歩間違えば大事故を誘発する危険なもので、事業に関わる人たちは世の中の不安や事業そのものの危険性を熟知し、起こった失敗に真剣に向き合って対処しているからこそ、これまで大事故を起こすことがなかったのではないでしょうか。社会が原子力発電の存在を容認しているのは、エネルギー確保の手段としての期待と同時に、失敗を致命的なものにさせない、こうした真剣な対応への評価と受け止められます。一方、燃料製造や再処理を行う周辺事業は、本来危険性は変わらないものの、世間の不安や厳しい視線が届きにくい分、起きてしまった失敗への対応が甘くなりがちなのは否めません。日頃から注意を呼びかけていても、中心部分と周辺部では置かれている状況の差によって、危険認識にもおのずと差が生じてしまうのです。裏を返せば、どんなものでもメイン部分に限らず、注意が散漫になりやすい周辺部にまで、いかに危険認識を体感実感させるかが、致命的な失敗を回避する一つのポイントになるのです。次に写真が示されています。写真の表題は、日新化工の工場爆発と書かれています。化学プラントが火災を起こして炎上しています。消火活動が行われている様子が、消火ホースや炎の中に吹き上がる水中から見て取ることができます。全体を俯瞰できる航空写真です。以上で写真の説明を終わります。雪印や2000年6月に起きた群馬の化学薬品工場の大爆発。この事故はすでに忘れている方も多いかもしれません。閉じる。もうまた利益追求の弊害と見ることができます。しかし JCO のケースともちょっと違います。実は売れ行きの良い商品を有して大量生産を強いられている現場にも不思議と事故やトラブルが集中していることは単なる偶然の一致ではありません。雪印乳業のケースでも集団食中毒事件を起こす背景にはこれと全く同じ状況がありました。乳製品業界全般を見れば牛乳消費は確かに低調ですが、その中でも同社の低脂肪乳は大健闘し人気商品でした。事件の発覚当初、食中毒を引き起こした毒素は生産ラインの中で発生したかのように考えられていましたが、その段階で明らかにされた1週間ごとに行うべきはずの生産設備の洗浄などの保守点検作業を怠っていたという事実に、大阪工場での生産がフル稼働で行われていたことが伺えます。2000年6月、大爆発事故を起こした化学メーカーの日新化工のケースも全く同じ見方ができます。九段の群馬工場で製造していたヒドロキシルアミンという薬品は半導体の洗浄に使われるもので国内需要の 100% を同社さんのものが占めています。国を挙げて IT 投資の拡大を叫ぶ中、半導体の生産そのものが増えているのでこの洗浄液の需要も一気に高まっていました。事実、98年から同社の年間生産量は一気に3倍に拡大していますが、そんな中で大爆発事故は発生しました。システムをフル稼働させて生産を続けている状態で起きうる失敗の形は、真っ先に考えられるのは保守点検の不備です。どこの生産現場でもルールとして安全点検のようなものは必ず義務付けられていますが、現実に行われているかどうかはともかく、管理者はルールを設けることで安心してしまう落とし穴に陥りがちです。生産体制に余裕があるならともかく、厳しい生産目標を課されている状態では、生産現場で与えられたマニュアルが必ずしも遵守されているとは限りません。関係者が意図して手抜きを行うことまではないにしても、生産目標のしわ寄せから、 望まずともつい保守点検がおろそかになるというのは、実は世の中にはよくあることなのです。こんな時、管理者の見たくない見えない影の部分で、とかく売買ゲームのように失敗の種が急成長を遂げているのは想像に難くありません。すなわちこの種の失敗は本来は容易に予測できるものなのです。